もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、
はい。
お世話になります。
はい。今日はどういったご相談ですか？
長女のことでお伺いしたいんです。どんなにしたらいいかちょっとわからなくなって。
はい。まず、あなたおいくつ？
72です。
72 歳。
はい、
ご主人いらっしゃいますか？
おりません。
もう亡くなられたとか、離婚されたとか？
離婚です。
なるほど。何年前ぐらいに？
35年以上になるかな。
35年以上前ですね。
はい。
はい。で、長女はおいくつ？
42です。
42歳。
はい。
今、ご一緒に住まわれてるんですか？
いや、住んでません。
じゃあ、あなた自身はお一人で？
はい。
で、ご長女は結婚されてるかなんか？
いや、してません。
あ、独身でいらっしゃる。
はい。
はい。さて、じゃあ、ご長女がどうなさいました？
ここ10年ぐらい前に
はい。
自営で店出して、
はい。
でそれで潰れて借金がのく
10
残る。
年前にお店をまず出された。
は
はい。辞めたのは何年前？
い、出したんが15年ぐらい前かな。
お店を出したのが15年前ぐらいですか？はい。これは、要するに自己資金でっていうことですか？
だと思うんです。私は全然感知してなかったんで、
はい。
出してから聞いただけで、
なるほど。
それまでは一切お金の無心も一切なかったから、
うん。
自分で生活全部高校出てからはは
い。
全然してなかったんです。相談もなかったし。
あはは、なるほど。
それで店が潰れてから、
それが5年ぐらい経って、10年前ぐらいに潰れちゃったんですか？はい。
それから借金ができて、でお金がなんぼいるなんぼいる言うて、それを借りて払ってはしてたんですけど、
この借金はあなたに？
そうです、担任さんに借りてる分を支払いせないかないから、それでなんぼないといかん言うて、人に迷惑かけるから言うて借金返済はしてたんですけど、
これは、そうすると、あなたがお払いになったのは、何年前にいくらぐらいみたいなのは覚えてらっしゃいます？
やめて、それから2年ぐらいしてぐらいから、
じゃあ、8年前ぐらいから、はい。
1000万以上は使ったと思います。
はい。
もうなんかもう疲れて嫌になって破棄したから、詳しいことはちょっと。
覚えてない。
それからはお金をある程度少しずつでも入金してたから、それをちょっとずつ置いといて支払いにしたりしてたんですけど、またここ3年ぐらい前からお金が足りんとか、家賃が払えんとか、電気代がないとか言うんで、ちょびちょび出してたんですけど、給料日が来たらなんぼか払ってくれよったからと思って出してたんですけど、ここ4ヶ月ぐらいはまた入金がなくなって、もう私も出してやることができんので、疲れて、私が出すなんだらいいのは分かっとるけど、ついつい出してしまう。子供のこと考えてやめないかんとは思うんですけど、ついに出してしまうんです。
お嬢さんが
はい
今お一人では
い、
何かお仕事はされてるのかな？
仕事は行ってるみたいなんです。
仕事はされてる。はい。で、その仕事をされてるんだけど、それでは足りないのかな？
みたいなんです。
はい。それで少しずつお金を貸してくださいって言われるわけですね。で、あなたの方は8年前に1000万ぐらいも出してあげちゃったっていうことは、これ、子育ての時期からあなたお一人で育てられましたよね。ご主人はもう離婚されちゃってるから。で、かなりしっかりとしたお仕事をされてたわけですね。それで、1000万もの借金を一度かちょこちょこ出されたのかわかんないけど、出すぐらいの資産はお持ちだったわけですね、あなたが。
借金して、
え、あなたが借金したの？
無利子で貸してくれて、でそれをちゃんと払って、それはもう完済してしまったんです。
あなたが借金した。
はい。
この無利子の借金っていうのは、公的な、それとも
私的、他人さん。
私的な。
はい。
ああ、なるほど。
3人ぐらいに助けていただいて、それで支払いができたんです。
ああ。
それで、ぼちぼちと、払っていったんで、ええと言われて、
ね、
で、それは
3年前に完済したわけね。
完済して、はい。
これはあなたが完済したの？
はい、そうです。
これそうすると、あなたが働いたお金で完済したの？
そうです、はい。
現在はそうすると、あなたは何か仕事されてるんですか？
いえ。
あ、仕事されてない。
はい。
年金で暮らしてらっしゃる。
はい。
なるほど。そして、現在がそうすると、あなた自身もお金はないのに、
はい、
ないです。お嬢さんから、まあ、少しずつ入金してきていたのが4ヶ月ぐらい前からですか？お金が足りなくなって、むしろまた無心に、はい、なっちゃったわけね。
はい。
うん。で、今回は、あなた自身がお金を貸してあげるために、また他の方に借金するほどのこともできないというお話、そうすると。
はい、そうです。
うん。で、今日はそうすると、どういうご相談になりますか？
どういうふうに、そのことを接していったらいいかなと思いまして。
まあ、あなたとしてはお子さんにね、
はい、
お金出してあげたいんだけど、
はい、
出してはあげられないと。
はい。
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の塩野谷孝之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はいはい、すいません、お世話になります。
はい。はい、こんにちは。
こんにちは、お世話になります。はい。すいません。
あなた自身は今、年金生活で、
はい。
で、お嬢さんは、まあ、どっかで、勤めで働いてるということですね。
はい。
うん。で、あなたが8年前に借金1000万ぐらい、3人ぐらいからっていうのは、これをお友達とか、
はい、そうです。うん、
から1000万ぐらい用立てて、
はい、
お嬢さんの債務を払ってあげて、
はい、
で、あなたは自分で一生懸命働いて、
はい、
それは1000万完済した。
はい。
で、あなた自身はじゃあ今は負債はないわけね。
まだ残ってます。100万ぐらい。
ああ、一旦完済したけれども、また借りちゃったってことなのかな？
そうです。
うん、それはお嬢さんのために借りちゃったということ？
はい。
なるほど。で、でもあなたは収入としてはもう年金しかないから、はい、それで返していくしかないわけですね。
はい、それは返していけるからいいんですけど、
うん、
またお金を貸してくれってかかってくるから、
うん、
もう今んとこはもう電話に出ないように、
うん、
もう物言わないようにしてるんですけど、
うんうん、
なんかこのままほっとって接した方がいいんかなとか、
うん、
どういうふうにやればいいんかなと思って、
うん、あなたの方はお住まいは持ち家なの？
家、借家です。
借家、
はい。
あ、じゃあ家賃を払って、
はい、
うん、それもじゃあなんとか払えてるわけね。
はい、それも払ってます、
うん、で、お嬢さんの方は、
はい、
まあ、お金を貸してくれというふうに言ってくるのは仕事の収入だけでは足りないっていうこと、それともまだ債務が残ってるってことなの？
このとこはちょっと詳しいに話してないんです。そういうことは一切言わないんで、自分が今までやってきて、
うん、
あれしてるから、私 もう自分のことは自分でしたらいいわいと思っとったから、そこまで深刻にしなかった私も悪いんですけど、
うん、自分のことは自分ですればいいっていうのは、それは長女が、お嬢さんが自分で作った借金なんだから、はい、自分で処理すればいいじゃないかということ？
そうです、
うん、だけどあなたの方で無心してくるわけでしょ？
はい。
で、それは借金の返済ができないからお金を貸してくれっていう話なの？
お家賃が払えないから。
家賃が払えない。
はい。
あ、なるほど。じゃあ、お嬢さんの方に今その借金があるかどうかっていうことはわからないわけ？
多分あるんじゃないかなとは思うんです。
うん、そうするとね、はい、まあ、そのやっぱり一番の問題は、
はい、
まあ、あなたがね、その母親としての愛情でね、
はい、
お嬢さんに手を差し伸べてあげることは、
はい、
それはまあ気持ちとしてはわかるんですけどね、
はい、
お金の支援をすることでお嬢さんが本当にそれで立ち直れるのかどうかなんですよね。あなたがお金を用意してあげることによって、
はい、
お嬢さんが、まあ、例えばその借金があるのを全部きれいに整理して、
はい、
で、新しい人生を歩み始めることができるっていうんだったらね、
はい、
それはそういう支援をしてあげることに意味はあると思うんだけれども、
はい、
そうじゃない、底なし沼のような状態になっていてね、
はい、
あなたがいくらこう1000万円だの100万円だのこう支援してあげても、
はい、
それがどんどん借金の返済に消えていってしまって、
はい、
でお嬢さんの日々の生活もままならないという状態なんだとするとね、
はい、
経済的に支援してあげることは何のお嬢さんのためにもなってない可能性がありますよね、
はい、
だからそうだとするとね、やっぱりまずね、
はい、
お嬢さんから今どういう状態なのということをちゃんと聞くことですよ、
はい、
あなたはそれを聞かないことが親の愛情だと思ってるのかもしれないけど、それは間違ってる、
はい、
ちゃんとお嬢さんがどうしてそういう、はい、今そういう状態になってるのかっていうことをちゃんと聞いて、
はい、
それに対する対応方法を教えてあげないといけないんじゃないですか。だからお嬢さんがまず今何のために必要なのか、
はい、
で今どういう状態なのか、
はい、
どのぐらいの収入があって、
はい、
それに対してどのぐらいの負債があって、
はい、
毎月どれぐらい返済しなければいけない状態なのか、
はい、
そこをね、まあ、問い詰めるというよりはね、お嬢さんとの間できちんと情報を共有して、
はい、
じゃあそこを解決するためにはどうすればいいのかっていうことをね、
はい、
お嬢さんと一緒に考えてあげる、
はい、
これが一番大事なことなんですよ。でもしその原因がね、
はい、
例えば借金にあるんだとすればね、
はい、
その借金を整理する方法っていうのは、
はい、
今の日本の国ではいろいろ方法あるんですよ、
はい、
債務整理とかね、
はい、
自己破産とか多分ご存知だと思いますけれどもね、
はい、
そういう方法を取ることによって、
はい、
もし借金で苦しんでるんであればその借金を整理するっていう方法があるし、
はい、
15年前に出したお店が倒産させちゃったっていうことがあったとしても、
はい、
もう一回ね、まあ、破産だとか債務整理っていう方法で立ち直ることもできるかもしれないんですよね、
はい、
でもしそのためにね、
はい、
例えばそこで自己破産をするために弁護士に相談する費用がどうしても必要だと言うんであれば、
はい、
その弁護士に相談する費用だとか、
はい、
あるいは自己破産を裁判所に申し立てるための費用だとか、
はい、
あなたがあくまでできる範囲でですけれどもね、はい、そういうものを支援してあげるのはそのお嬢さんのためになることだけれども、
はいはい、
そこの抜けたコップにね、
はい、
どんどん水を注いで、
はい、
っていうのは全然それはお嬢さんのためにならないですから、
はい、
うん、そこはよく考えないといけないんです。
はい、わかりました、
うん、それからもう一つね、はい、それで、まあ、じゃあ借金を整理するとしても、
はい、
今の収入ではどうしても生活できないと、
はい、
いうことなのであればね、
はい、
まあ、一緒に住むとかね、
はい、
それで家賃を節約するとか、
はい、
あとはやはりそういうなんていうかな、今の状況をきちんと分析をして、
はい、
でそれに見合った、ね、方法っていうのが見つかりますから、
はい、
そのためには、ね、いろいろ行政の、ね、
はい、
支援なども得ながら、
はい、
本当に例えば収入が足りなくて家賃も払えないという状態なのであれば、ね、
はい、
そういう行政の支援で、ね、場合によっては生活保護とかそういうことも含めて検討をすべきであって、
はい、
一旦そういう形できちんと、ね、借金を整理し生活を立て直して、
はい、
でそこからねもう一回再出発してきちんとした収入が得られる仕事を見つけて、
はい、
なんとか自活できるようにするっていうそのための支援はね、
はい、
親として最大限してあげるべきだと思いますよ。
はい、ありがとうございます、うん、
だけどそのお金だけね無心されてるからといって、はい、お金を渡すというのがそれはお嬢さんにとって良くない、良くないっていうか、
はい、
もうかえって有害ですから、
はい、
そこはやめるようにしましょう、
はい、頑張ってみます。
はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございました。
多分お嬢さんもご存知だと思うんだけれども、
はい、
今だから塩谷先生がおっしゃったように、
はい、
そのあなたとお嬢さんの間だけで収まらないと思うんですよ、こういう状態は、
はい、
なので、
はい、
例えばその借金の整理方法をちゃんと公的に聞くとか、
はい、
まあ、自己破産をお嬢さんがするとか、
はい、
そういうことも含めて、
はい、
あとは生活保護ですよね、
はい、
うん、それなりに公的なサポートも考えた上で、
はい、
お嬢さんに、
はい、
とりあえずゆっくりお話を聞かれた方がいいんじゃないですかね。
はい、ありがとうございます。そう
できますか。
はい、頑張ってみます。
うん、
ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
助かりました。
はい、
失礼します。